西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮徹底解剖は、西宮に残る近代建築を訪ねてというテーマのもとに、ゲストティーチャーに武庫川女子大学建築学科准教授の大井文江先生をお迎えしてお届けしてまいります。大井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この近代建築を訪ねてなんですが、
はい、
まず1回目が甲子園口あたり、そして2回目が上ヶ原岡田山地区、そして3回目が宿川というわけでね、ちょっとエリアを分けていろいろご紹介していって、はい、そしてまあ4回目は生放送で酒蔵通りを歩くということで、まあ、年末ですし、
はい、ね、
なんか寒い頃のあの辺もいいかなみたいな、ということで、まあ、お届けしていくわけなんですが、先生、近代建築というと大体どのあたりのものを言うんですかね。
そうですね、大体明治から、第二次世界大戦前、戦前ぐらいですね、そのぐらいを言うんではないかということで、で、はい、まあ、今回ご紹介をしたいと思います、う
ん、結構いいところがあるんですね。
そうですね、
西宮にね、ということで第1回目の今日は甲子園口を歩くと題して、ここは大井先生のまさにホームグラウンドですよね。
はい、そうですね。
学校もありますし、お住まいも近くということで、
はい、そうなんです。
ということはとってもお気に入りのエリアということですか。
そうですね、住みやすいし、あとはシンボリ川筋の桜なんかも綺麗ですし。
綺麗ですよね、はい、というわけで、まさにそのホームタウンを先生にご紹介いただこうと思うんですが、じゃあまず甲子園口、 JR の甲子園口を降りて南に行くんですね。
はい、はい、そうですね。
まずはどちらから。
はい、シンボリ川筋を桜と並、柳の並木に沿って歩くと、
はい、
左手に松山大学温山記念館、旧新田邸が見えます。
はい、
これは1928年にできたスペイン風の住宅です。
うん、
松山大学の前身で松山商業高等学校、その創設者で、さまざまな動力機械に使われた革のベルトや、それからベニヤの製造など、まあ、その近代日本の産業に非常に、大切なものですね。そういうものをの発展に貢献した新田長次郎の邸宅でした。はい、現在は松山大学の学生たちのゼミナールや、合宿のための施設として利用されています。
うーん、なんでこんなところに松山大学がってね、ちょっとびっくりなさる方も多いと思うんですけれども。
そうですね、新田長次郎さんが松山市の出身で、
はい、
で、仕事はおそらく大阪の方でされてたと思うんです。それでお住まいとして、まあ、ここを使っていたということではないかと。
は
い、
ご自分が創設なさって大学に、まあ、寄付なさった、ね、ということなんですね。
はい、
で今はどういうふうな使われ方をしてるんですか。
今はその学生たちのゼミとか、それから、まあ、教員も宿泊をしたりするそうです。
はい、でもこれつい最近まで住宅だったらしいですね。
はい、平成元年まで、ご家族が住まわれてたと。
新田さんのゆかりの方が、
はい、そのようですね。
広いお家です
よ、ね、本当に。でまたお庭も立派で、大きな屋敷という感じですね。はい、
これ温山、暖かいという人、はい、山とか、
はい、
温山、記念館って、これはどうしてこういう名前がついてるんですか。
これは新田長次郎の画号だそうです。
あ、そうなんですか。
はい、どうやって読むんだろうって、私もちょっと最初わからなかったんですが、そうなんです、温山と読む
ですね。ぬくやまさんみたいな。
そうですね。
いろんな読み方が、おんちゃんが正解ということなんですね。はい、へえ。でこれ設計なさった方はどなたなんですか。
はい、この設計者は木古七郎という建築家で、はい、今の東京大学を卒業してから小林組に入って、そして、その後自分の設計事務所を開設して愛媛県庁舎をはじめ、まあ、松山で多くの建物を設計していたようです。で、まあ、新田長次郎の娘婿でもあるということです。
じゃあもうそういうご縁で、はい、ここはもうそれは、ね、そうですよね、ゆかりの方が設計なさるのがね、一番ですから。へえ。でここはその何作りというか、どう言えばいいんですかね。
はい、西宮の近代建築っていうとよくまあこのスペイン風っていうことが、はい、出てくると思うんですが、これもまあスペイン風の建築が当時流行していたということ で、はい、でまあそこに日本の生活様式もうまく取り入れて、そして平成の時代までまあ住むことができたということではないかと思います。
でもそれって画期的なことですよね。
そうですね、
普通の住宅としてちゃんと機能してたっていうことですからね。まあ、立地も素晴らしいところにありますし、はい、設計も素晴らしいということで、はい、今これ見学も一般の方もしてはいただけるんですかね。
そうですね、事前に予約をして、で見学ができるということです。
はい、まあ、大井先生は専門家でいらっしゃいますから、いろいろちょっと我々一般人とは見方がね多分違うと思うんですけれども、ここはかなりよく見学にいらっしゃるんですか、学生さんなどを連れて。
あ、いや、実は私は本当にすぐ近くに住んでいるんですが、はい、1回だけ一人で見に行ったことがあるだけなんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
その時の印象はいかがでしたか。
住宅の、まあ、スケールとしていろいろ考えられてるっていうのがちょっと驚いたんですね。というのは、木古七郎という人は、まあ、愛媛県庁舎もそうなんですが、まあ比較的大きな建物をたくさん手掛けていらっしゃると、うん、で、私も実はまあ設計事務所に勤めていたことがあったんですが、その時にやはり住宅を設計の途中段階で引き継いで設計をしたんですね。うん、でそれで、いざまあ見積もりを取ったりその段階になった時に、うちの上司にちょっとなんか大きな建物のスケールのまま住宅を設計してしまったような感じなんだけれど、またその辺、いろいろ提案があったらよろしくお願いしますってその見積もりをする工務店の、人たちにまあ言うんですね。でそこで改めて、あ、まだ私はまあ大きな建物のスケール感ばかりで、住宅のスケール感ということが意識できなかったのかなっていうのをまあ、その駆け出しの頃だったんですけれど痛感したということがありました。
でもこの木古さんは大きいものは大きいなりに、住宅サイズは住宅サイズなりにという、
そうですね、きめ細かい視点で設計されてるんだなっていうのが、見に行った時に感じました。
そうなんですか。まあ、そのきめ細かな心配りっていうのはね、いろいろ細部にもいろんな形で現れてるんだと思うんですけれども、おみたいなところっていうのはいっぱいありました。
あ、そうですね。例えばその2階の、以前はまあ寝室として使われていたお部屋が、廊下越しにバルコニーがあるんですけれど、まあ外の光が、まあ、中に入らないようにっていうことで、普通だったらまあカーテンなのかなと思うんですけれど、やはりそれがまあ衣装的にあまり良くないと思ったんでしょうね。それで、廊下とその寝室の間の壁ですね、窓か、間の窓ですね、はい、そこに鎧戸をつけたりして、
で室内なのに。
そうなんです、はいはい、内部にですね。だからその辺がちょっと意外だったんですが、でもまあ面白いことやってるなって思いました。
そうなんですか。いろいろこうそのガラスの使い方とか細工とかも手が込んでるんですか。
そうですね、玄関の牛の目ガラスって言われてるようなんですが、丸いガラスをこう組み合わせて窓にしてるところがあるんですが、その辺のガラスなんかも実は一番、まあ、原始的な作り方といいますか、吹きガラス っていうのはこうなんていうんです空気が入って丸くなる、はい、球体になりますね、でそれをペチャッと潰して、で、板状のガラスにするという方法があるんです、でそれを使ってるんですね、でそういうガラスっていうのは、ベネチア の, あのドゥカーレ宮殿なんかでも見られるんですけれど、光が入ってくるとその均一な厚みではないんでこう入ってくる光がちょっと歪んで入ってくるんですが、それがまた綺麗なんですね、まあ、そういうものですとか、あとはスペイン風のタイルなんかもありますし、玄関の、ホールの寄せ木細工とかですね、まあ、その辺もまさに住宅のスケールで、作られてるなっていうところがあの魅力的なところですし、見どころかと思います。
なるほどね、まあ、光や風やいろんなことが計算されているそうです、ね、ということなんですね。それからやはりあの、ね、日本人が住むということでスペイン風でも和室があるんですね。
はい、そうですね、あの和室は、1階2階とも家の東南の角にありまして、
それで、まあ、いい場所ですよね。
そうですね、でしっかりその軒を出して、で縁側から庭園を眺められるようにした、まあ、日本 の, あの伝統的な空間構成っていうのを用いているのかなと思います。
なるほど、であのなんかここあのセントラルヒーティングになってたって、
はい、
ちょっとびっくりしますよね、この時代に。
そうですね、地下に機械室があって、冷風や温風をそのお部屋に送っていて、でそれぞれ の, その吹き出し部分のグリルっていうんですかね、でそれも衣装が各部屋ごとに違っていて、もう遊び心がありますね。
凝ってますよね。
そうですね、
それからなんか遊び心といえば本当に遊びのスペースもちゃんと、しつらえてあるというか、
あの娯楽室、2階にビリヤード台のある娯楽室もあって
贅沢ですねさすが、
なんかあのかわいいその得点をカウントするソロ版なんかも壁にかかってるんですけれど出窓となった一角に、あの床を一段高くして作り付けのソファーもあります。で試しに、まあ、座っていいですよって言われて座ってみましたが、あのあなるほどなって思ったのが一段高いことで、ビリヤード台の上のゲームの様子も、まあ、座っていながらも見えるようになってるんですね。で立ってプレイしてる人とも、まあ、視線のレベルが近くなるんで、会話も弾むんじゃないかなと思いました。もちろん外から見るとそこがデザインのアクセントにもなっていますから、まあ、いろいろな意味がある、部分かなと思います。
なるほどね、まあ、本当にあの細かいところにまですごくこう行き届いた、
そうですね、
目配り気配りがされているということなんですね、そう、そしてねもう一つびっくりしたんですが、先生が防空壕があったのよっておっしゃった、やっぱり時代ですかね。
そうですね、だと思います。
これお庭にあるんですか。
はい、あの家の方から見ると、庭越しに扉だけ見えるんですね、あのドラえもんのどこでもドアではないですけれどドアがあって、で周りはでも緑とか石が見えてるんで、どうなってるのかなって。
地下にあるわけじゃなくて
ではないんですね。あのそのお庭の園路と同じレベルで入っていくんです、ドアから。で中に入っても階段とかもなくてそのまま同じ床のレベルなんですね。
じゃあ小山みたいなもののその中がこう防空壕になってるって感じなんですか、
ね、あのそうだ、庭石を模してというか、コンクリートで鉄筋コンクリートで、その外から見たら庭石に見えるように、庭石が積んであるように見えるようにしてるんですね。
そのあたりも随分考えられてるんです ね,
そうですね、
設計としてね、
と思います、はい、
まあ いろいろと、まあ、時代を感じさせるものあり、そして近代にねもう本当にあの、今もまだあるし今もいいよねっていうセントラルヒーティングがちょっと羨ましい設備ですし、まあ、非常によく考えられたじゃあ、住宅だったということですよね。
そうですね、
はい、松山大学温山記念館、ぜひあの機会があれば皆さんもね、事前にまあこれあの予約をしないといけないとは思いますけれども、ぜひあのご覧になっていただきたいですね、さあそしてそのちょっと先にありますのが先生のホームグラウンドでございます、向こう側女子大学の甲子園会館、これも皆様おなじみの旧甲子園ホテル、 ね、
はい、
はい、
あの新田邸から新堀川筋をさらに南に3分ほど歩くと、その甲子園会館が見えてきます。
はい、
完成は1930年ですね、昭和5年です。
はあ、
築85年となりました。
でも今もがっしり、
ね、そうですね、
そのまま、まあ、ある程度はちょっと手を加えた部分もあるんでしょうか。でもほぼ建築時のまま今も使ってらっしゃるということですよ ね、
はい、あの構造の補強はあの震災後にしてるんですが、
はい、
あとは、まあ、築85年経ってるんで、うん、まあ、建築学科の校舎ということもあって、例えばその老朽化した瓦を、うん、まあ、昔の製法で授業で焼いて、
はい、
それで、まあ、傷んだ瓦を拭き直したりとかですね、まあ、学生たちの保存修復のいい教材としても使われてるということですね。
うん、すごいですよね。そんな素晴らしい、ね、ところで学べる生徒さんが羨ましいなと思うんですが、女子大で建築学科っていうのは向こう側女子大が初めて、
日本で初めてです。
はあ、もう今かなりの卒業生の方が、
はい、
ね、あちこちでも活躍しだしてらっしゃる。
そうですね、
ね、
11月の22日に実は4期生までの同窓会があったんです。でやはりみんなもうなんていうの、久しぶりに会ったっていう嬉しさもあるんですが、うん、あの社会で頑張ってるんだなっていう感じが、まあ、こちらもにも伝わってくるというか、うん、
先生としても誇らしい部分が。
そうですね、
でつい先日あのライトアップもされまして、
はい、
またたくさんの方がお出かけになって大混雑でしたね。
もう2日で5000人、うん、多分今までで最高ではないかと、はい、
そうですか、
来ていただいて、
まあね、あのお庭の辺のもすごいねライトアップされた、はい、あの紅葉も素晴らしいんですけれども、さあその時にもこの甲子園会館というのは中も見させていただくことができるということで、ね、はい、
中の見学ができました。
この甲子園会館設計はどなたなんですか。
はい、あの設計者は遠藤新という建築家です。
はい、
彼は東京大学卒業後に、まあ、20世紀の建築界の巨匠の一人と言われているアメリカ人の建築家フランク・ロイド・ライトの下で修行をしました。
はい、
このライトは1923年に完成した東京の帝国ホテルですね、うん、これも設計してまして、うん、で遠藤新も、このプロジェクトにも携わっています。
あ、そうなんですか。はい、でこれあの、まあ、甲子園、あの旧甲子園ホテルねとかってね、うん、みんな言うんですけど、こうホテルとして使われた期間というのはあんまり長くなかったんですね。
そうですね、昭和5年に完成して、うん、昭和19年までですね使われていたのが、うん、でその後海軍の病院になって、うん、で戦後は昭和32年まで進駐軍の宿泊施設として使われていて、
うん、
で、まあ、昭和40年には向こう側女子大学で、うん、国から譲り受けたということなんです。
一時えらい荒れてて、
そうらしいです ね、
お化け屋敷とか言われてた時代もあったってもったいないことやなと思うんですけれども、うん、じゃあ向こう側学院さんが譲り受けられてからは、はい、もういろんな形でまた修復というか、
そうですね、あのオープンカレッジっていう障害学習の施設として使われていたり、はい、あとは、まあ、うん、学生が、合宿所のように使っていたこともあったようです。で2006年からは、建築学科がそこを
校舎として
、はい、使ってます。
素晴らしい校舎ですよね。
本当にそうです ね、あれを見たから、うん、まあここで働きたいなと思って、
はい、先生も
来たような
あの建物で見せられて、
はい、そうですね、
いろんな魅力があると思うんですが、ちょっとご紹介いただけますか。
あの敷地が向こう側と枝川という川が、はい、今は、甲子園筋の下を流れてるんですけれど、うん、まあ、その2つの川が天井川って言って、まあ、水面が高かったんですが、その堤防の改修のために、分岐にあたる場所が、うん、あの 敷地となってます、はい、で甲子園会館も、まあ、お庭に池があるんですが、うん、でまあ、池泉回遊式の庭園なんですが、はい、かつてはその2号線沿いまで池が広がっていて、うん、まあ、鳴尾村の灌漑用にも使用されてたようなんです、
うん、なるほど。
で内部の話をすると、まあ、ホテルの時代はシングルルームとか和室の他に8畳の和室と10畳の洋室とバスルームを備えた日本初の和洋折衷の宿泊室があるということでも話題になったようです、
はい、ちょっとスイートルームみたいな感じですよ ね、
そうですね、
広さから言うと ね、 うね、これ結構その外国のお客様にも好評だったんでしょうかね。
なんかベーブルースも宿泊したということは、は
い、そうなんですか、
聞いています。
でも随分お高かったんじゃないんでしょうかね。
そうですね、
宿泊代、
従業員のお給料が当時8円の時代に、はい、宿泊費が12円から15円と
一泊、
そうですね、本当に贅沢なホテルだったようです。
すごい高級ホテルですよねそれって。
そうですね、
はあ、で、ね、結構装飾にも有名な、ね、
はい、
内出の小槌
が、はい
はい、
ホテルの特徴ですが、まあ、内外に内出の小槌がモチーフとして用いられてます、はい、うん、レリーフとか彫刻などですね。で、まあ、ここ案内している担当部署の方が、以前数えてみたら202個あるかなっておっしゃってたんですけれど、うん、まあ、正解はちょっとわからないんですけれど、
内出の小槌
そうらしいんです。
へー、はい、じゃあザックザックとなんか財宝が出てきそうな気がしますけど、
ね、ホテルのロゴマークにもなっていたようで、はい、でまあ、内出の小槌を振るとその恵みの水が滴り落ちるっていうイメージがあるみたい で、
はい、
でかつてのバンケットホールの黄金の彫刻ですとか、うん、それから屋根の胸飾りから瓦にかけてですね、まあ、そのモチーフが使われていまして、うん、訪れた人々の幸せを願う気持ちが現れてるんではないかなと思います。
あ、なるほどね。はい、広間のあたりのね、本当に寄せ木の床とか、
はい、
うん、そういったものもものすごく印象的ですし、うん、見るものいっぱいありますよね、
そうですね、
ここは、
うん、
はい。で、結構ね、階段でこうあれですよね。
はい、そうなんです。
今のバリアフリーにはちょっと程遠いような設計なんですけど
そうです、ね、空間構成の話をしますと、はい、玄関の風除室から廊下にかけては天井を低くして、うん、その先のレセプションルームで2層吹き抜けの広い空間にお客さんを迎え入れるですとか、あとはバンケットホールも入り口は中2階に設けられたオーケストラピットの下にあって天井が低くて、うん、そこを抜けると天井が高いホールに導かれるといった、まあ、天井高さの変化ですね、うんうんうん、それからそのスキップフロアのように、階段何段か、数段ですね、の階段を随所に設けてレベル差をつけることで空間が単調にならないように考えられていると思います。確かにその今バリアフリーの時代で移動しやすく段差がない空間というのを良しとしてるんですが、実は私も学生にそのバリアフリーの設計の方法などを教える授業も担当してるんですが、空間を作る上で、先にバリアフリーのことありきで設計してしまってはなかなかやっぱり魅力的な空間ができないように思うんです、以前もベテランの建築家の非常勤の先生とお話しした際に、バリアフリーが法律として導入されてから空間がつまらなくなっちゃったと思うんだけどっておっしゃるんですね。で、まあ、それが私もすごく印象的で、
うん、
だからやっぱりまず設計する上では面白い、こうだったら面白いなっていうのを作って、それ以降にまたバリアフリーのことを考えるっていうふうにしないといけないのかなって。
なるほどね、
思っています。
やっぱり機能性ばかりを追求してくるとこうドラマティックな驚きとか、
そうですね、
感動みたいなのがちょっと ね、
そうですね、
薄れてくるのかもしれない、うん、難しいところですね。でもね、うん、こういったところはね、
確かに、まあ、レベル差がこう変わることで見えそうで見えない先の空間に導かれるとか、まあ、そうするとちょっとやっぱ高揚する気持ちにもなりますし、
ドキドキ感、はい、
そうですね。なのでぜひ見学されるときには天井高の変化やその数段の階段の移動で見られる空間の変化にも面白さを感じてほしいと思います。
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。 クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは。
はい、甲子園ホテルの設計者は遠藤新太ですが、彼の師匠である東京の帝国ホテルの設計もしたアメリカ人建築家は誰でしょう。
はい、これが今日の問題です。っていう方ですよ ね、
そうですね、
はい、ということですので、ぜひ、お答えをいただきたいと思います。さて、まあ、本当にこの甲子園会館、旧甲子園ホテル、素晴らしい見どころがいっぱいあるんですが、
はい、
最後に大井先生がここだけは絶対見逃さないでねみたいなポイントってありますか。
一つには絞りきれない感じなんですが
じゃあ二つ三つ
、はい、そうですね、かつてホテルのメインダイニングとして使われていた、まあ、バンケットホールと向かい合う、お庭を挟んで東の部屋が建築学科1年生の製図室となっています。
はい、
かつては壁が銀色だったそうなんですが、まあ今その1年生の製図台が置いてありまして、で、まあ、1人1台の専用の製図台が用意されているっていう建築学科の教育スタイルを象徴するお部屋として位置づけられています。
はい、
それからあとは外壁のタイルですね、その辺もその正方形のタイルが1枚であるパターンを作っているんですが、4枚組み合わせるとまた新たなパターンができるタイルですとか、まあ、タイルといえばまたホテル時代にバーとして使われていたお部屋の床のタイルも、これも魅力的です。
はい、
実はこれは廃物利用で、傷があるものや焼きムラのあるもの、1枚のタイルに3種類の釉薬を塗り分けて、比較のために作られたサンプルですとか、タイル職人が、まあ、壁のどの位置で、窯のどの位置で焼いてみたかっていった覚書が書かれたものとかですね、そういうものが遊び心いっぱいに貼られているんで、うん、その辺も見ていただきたいと思います。
はい、もう見どころがいっぱいあるので、
そうです ね、
ね、はい、これはぜひじっくり見学なさっていただきたいですね。はい、であそこからちょっと足を伸ばした向こう側大橋も、
はいはい、
これよく見ると素晴らしいところいっぱいありますよね。
そうです ね、
ね、甲子園口界隈は素晴らしい建物がいっぱいあるので、ぜひ時間をかけて見て回っていただきたいと思います。というわけで、12月の西宮徹底解剖、西宮に残る近代建築を訪ねて、今日は甲子園口界隈を歩いてみました。ゲストティーチャーは向こう川女子大学建築学科准教授の大井文恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514。 E メールは787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。